6月8日、朝のご理解をいただきます。
ご理解、第28節。芸人や代々難儀の続く人が、神のおかげを受けるのは、腕がいをするに、八九分生えて、退屈してやめれば、掃除はできん。それでやはり、水は濁っておるようなもので、新人も途中でやめれば、病気災難の根は切れぬ。井戸は浸水になるまで、病気災難は根が切れるまで、一心に豆で繁盛するよう、元気な心で新人者。誰でもおかげをいただきたい。本当に、おかげの世界に住みたいと思うたら、このところのいわば道理をよく分からせていただいて、なるほど、七分八分目でやめればいつまでたっても色替えができない。浸水は井戸は浸水になるまでと、おかげはこんこんと湧き譲るようなおかげのいただけれるところまでという意味だと思うんです、本当にね、それこそおかげは古いようになってるんだ、そこで大地の、ような信心受けて受けて受け脱がせてもらうという生き方。単純、天はもう限りなく恵んでおられる。その恵んでおられるものを、天が恵まれる。それを地の心で私どもが受け止めるという。もう本当に不意になってるんですよ、おかげっていうのは。それは当然は、いただき、切るだけのこと、大きなおかげはいただきたいけれど、大きな受け物ができない、正確なおかげをいただきたいなら、やはり正確な信心をしなければならないように、それは私は信心の節度だとか、節度がなくてはね、おかげは受けられません。だから大きな信心、ご理解に、信心は大きな信心が良いとおっしゃるけれど、大きな信心を取り違えますとですね、野放図なことのように思う人があるんです。もうよかよかそれはかんながらじゃがって言ってから、かんながらで何よりもかんながらにしてしまうような生き方、あ、よかよかという生き方です。野放図であるということが決してない。大きな信心というのはもういよいよ自分が小さくなっていくことなんだ。自分というものをいよいよね、極めに極めていく。自分というものに、まあ、言うなればね、もう、私でも取り付けたとするならね、もういよいよこのご結界の中にはまり込んでしまうことなんだ。そこに心は、天地の隅々まで広がれる。天地を自由自在に自分の心を使うことのできるほどしのおかげが受けられる。大きな信心というのはね、なんか、もちろん大きなおかげをいただかにならんことだけども、その大きなおかげをいただくためには、自分というものをいよいよ窮屈なさというかね、窮屈なところへ、まあ、追い込んでいくというか、追い込む、それがまたありがたいとわかる信心ではねえか。連合会の若い青年教師先生方の新人実習がありました。ここでみんな勢ぞろいをされて、そして、その現場に向かわれて、 そして一日実習終わってからまた人国をやってみられた。君が愛楽の先生のお話を聞きたいというわけだ。まあしかし私その思いましたね。ありがたい、ね、先生の話はどうでもその大したことないにいたしましてもね、聞きたいと言うて、しかもみんなほとんどが天城関係の先生方ばかりでした。二日市あたりから本郷あたり、天城の教会ね、それに萩あたり、楽しまるが一人入っておりましたから、楽し、まあ、天城関係、湯原方関係ね、その先生方がちょうど十四五名、なんかで、まあ、一緒にお食事をさせていただいたんですけれども、まあ、いろいろお話をさせていただいた中に、とにかくね、結論として私が申しましたことは、信心が好きにならなければいけないよと、ね、どこの方ですか皆さん、ご信心にぬかづかせてもらうというか、お昼間に出らせていただいて、何かしら一本でも焼け終わりたいといったようなね、信心が好きということは決して拝むことだけじゃありませんけれどもです、神様の愛はそれできん、とるたびになんかお世話におられないほど死んでもものをね、神様に感じるおかげいただかないといけません、ね、だからまず拝むことが好きにならないといけん、そして神様にやはり好きになってもらわないといけん、要は好きつ好かれつというところからしか世に生まれてこない。例えば好きな人のためならば、ね、どんなに自分を犠牲にしてでも厭わないでしょうが、痛いと言やさすってあげたい、かゆいと言やかいてあげたい、これが好きな人に対する心情なのだ。だから信心が好きにならなければならない、神様が好きにならなければならない、そこから、なら神様は何を求めたのか、何を、私に何を願っておられるのだろうかと。ね。というところに、言うならば神様のかゆいところに手の届くような信心をさせてもらうから、また、後の道のかゆいところに手の届くような、行き届いた、いわゆる不良のおかげをいただき止めることができるんだ。信心が好きにならないといけない。そのら好きになったみやどういう信心だと。まあ、限りがありませんでしたけれどね。そういう話をさせてもらった。例えば今日28節をいただいておりますとです、八部九部でやめるということ、やめようと思ってもやめられないという脅しのものにならなければならないということだと思うんです、この28節は。元気な心で信心をしようとおっしゃるから、元気な心で信心をさせていただきよったら、神様のお心も分かり、お心に沿うことがどんなにありがたいことか、尊いことかということが分かる。元気な頃で信心させていただきよううちにそれが分かってくる、ね、夜信心が好きになってくる。だからその、元気な心でせっかく信心をさせていただくのですから、ね、焦点を間違えないように、ね、ここなら絶対というところをですいうのは、焦点をしっかり定めてからの、いわゆる元気な心での信心をいかなければいけないことはもちろんですね。昨日最後に若人氏が言っておりました。他の一つ、こういう甘木もなからなければ、くるめもない、哀楽もない、もう本当にお道の信奉者一同が、特に若い青年教師が、時々にはこういう会話いいですねと、もう何にもその触るところがない、そういうものをやはり作り上げていかなければいけませんよねという話をしてました。本当にこれが後で言えば青年時代にもしこのような雰囲気があっておったら、もっともっと天城の初代方の新人をいただいておったに違いないです。なんかこう行ったらいけないようなね、雰囲気があったんですよ。ですからこういう雰囲気を作っていく、世界は一つとさえ言う人があるくらいなのですからね、教団人が一つになるということは、私は神様の願いはそれなん、
全教一心してとさんで本子さんもおっしゃっておられたがね、私は全教一心してということはそういうことだと。ですからそういうおかげを受けて、私はそういうことを横に座っているわけですが、言うときにいただいたのがね、次いただくことが林養分道、林養分道っていただくんです。林養分道というのは、あの月々のおかげの泉をね、印刷される、印刷屋さんなんですよ。夜おかげの泉、私は教授、もうおかげというのはそれこそ降るようにあっておるようにです。おかげというのはそれこそ湧くようにあっておる、おかげの泉、もう清水が限りなく湧くようにおかげの泉である。林養分道ということは、林という字は木を二つ書いてあるでしょ。今若人が言っておることは、もう哀楽もなければ苦でもない、もちろん甘い木も博多もない、もうお道の新人させて、しかも同じ年頃の人たちが集まってね、本当に本校大臣の新人をいただき、それを人にまた伝えていこうというような就職、本校大臣にこの命を捧げた人たちばかりの集まりなのだから、どこのここのって本当に助かられる道があるならば、その助かる道をどこへでも行って求めることが本当なの。私は林ということは心を合わせるということだと思って、木が二つでしょ。養分道の養というのは太平洋の養が書いてある、ね、あるいは広いとも読むんです。それこそ養養たる広々とした、それこそ海原のような心、ね、そういう私は心で交わる。分という字は綾という、綾ということは交わるという、今日の青年会の方たちの、青年教師の方たちの新人実習の言うならば、最後の締めくくりが哀楽に持ってこられたと、ありがたいことになるなと私その時思ったんです、ね、もうとにかく心が合わなければいけません。例えばなら夫婦兄弟、でも同じですよ、ね、二人の心が合わなければいけない、しかもお互いが大きくならせていただくことの、豊かな心にならせていただくことの研修をなされていかなければならない。片一方だけが大きかったんじゃない、やはりみんなが大きくなることのために精進させていただかなければならない。豆で繁盛するよう元気な心で新人しよう、その元気な心で新人させていただく商店が、ね、いよいよ豊かにならせていただこう、大きくならせていただこうと願うならば、ね、後ほどの願いであるところの限りないおかげがです、豊かに大きくなっていかないはずがない。ここのところに焦点を置いてですね、お互いの新人は精進されなければいけないと、ね、これはもう何十年ちてお日回りしようと言っても焦点がち、それは間違いではなかろうけれどもね、昨日も青年教師のある方が言ってました、先生こんなことをお伺いしてはという、思い込むということはどんなもんでしょうかということ、私も思い込むということはおかげにつながることですよと言って申しましたことです。思い込むということ、実は私学院で1年間皇后様のお通りになるお道をねずっと清めたって毎日、それがねだんだん操作していただいておるうちにね、何かしらんけれども喜びが湧いてきた。そしてこうさせていただく、金光様がお通りになるお道を清掃したりきれいにするということに専念させていただいたらね、お会がいただけれるという思い込みがだんだんできてきた。素晴らしいことだね。そうなんだ。そこでね、新人とはです、だんだんその思い込みがより本当なことを思い込ませていただく傾向なんだ、ね、私の知っておる 方でもう40、50人ぐらい、その教会のお便所の掃除を毎日の婦人が、その人はどういうことを思い込んでるかというと、もう私は他のことはできんから、この選手ときはおかげいただく、病気はしん、こう思っちゃう。何十年間病気したことがない。思い込みなんです。思い込むということはもう信ずるということなんだから。ね。神は信ずるものをまた信じなさるのです。だから、それだけの思い込みだけでもいかんでしょう。その思い込みがもっと広い大きな、もう間違いのないところへ、その思い込みができれる信じ。それで、現在アイラブではね、もう我が心さえ目指せば、おかげがいただけるという思い込みを一生懸命作っているよって言って話したことでした。これならもう絶対。これも世界に広げていけれる、その不変心を持っておる。我が心になれば、一生懸命拝めばおかげいただけるとか、一生懸命ご様子ではもう病気はせんとか、そういう思い込みですら、おかげがいただけれるのであるから。教祖国交大臣が、もうとにかく、いつも自分の目指しにしておられたであろう、我が心。和らぎ喜ぶ心。より紀元国交大臣の教授。昨日私は、でしたかね、おとといでしたか、佐賀、優秀者ですね、天城の出屋の先生で、矢野洋次郎先生が書かれた5本の中に、その、どこを折ってもひょっとこが飛び出すというご理解を聞かせてもらったのでね、もう金光様の信心のこれもう神髄なんですよ、ね、長い雨棒の中に仕込んである、どこを折ってもひょっとこの顔が出てくる、ね、金光様のご信心させていただくのはどこを折ってもいつでもどんな場合であっても飛び出してくるのは我が心だから、それを目指すということ、それに精進するということ。私のような新人でもです。それに焦点を置いて新人させていただけたら、おかげをいただいて、だんだん、我が心の輪と。人が笑おうが差しろうが、私の輪の心は崩れない。頑丈、いよいよ頑丈になっていく。普通で言う輪とは違うんです。平和の輪とか、普通で言う和というのはいけません。国教祖がおっしゃる和というのはね、もう崩れないもの、不変のもの、ね、その和の心が崩れないというのが今国教祖がおっしゃる和なが祝い喜ぶとおっしゃる、そういう心、いつも赤飯でも炊いて祝いたいような心、それこそおめでとうございますと言いたい心、そういう心を目指させていただく、この御教えの全てがね、この我が心をいただくことのための御教えと言ってもよいのです、実を言うと。だからこれならばです、これを思い込むということは大変なことなんです、だから、ね、しかもこれならばです、アメリカの人に伝えてもロシアの人に伝えても、ね、どんな野蛮な人たちに伝えてもです、こういう心にならせていただくことが、いやいや人間の幸せですよ、幸福ですよということが言えて、また合点をさせられることなんです。この時の真の素晴らしくはそこだと思うんです、ね、我が心に、しかもそれにはお金が降るようについてくるんです。これを精進するとか、それこそ泉の湧くように、泉の水が湧くようにいただけれるのです。それをいただき止めれる心が我が心。しかもその我が心がです、いよいよ豊かに大きくならせていただくということの内容というかね、我が心の内容の中にいよいよそれが大きく育っていくという。そのために、あたりどもがね、新人させてもらうのであります。それはやはり苦しいときは苦しい、これほど信心するのにというようなこともある、けれどもそれこそ今こそ、ね、 7分8分の度外がそれこそ汚いものがどんどん上がっておる時だと分からせていただいたら、それもまたありがたい、ね、ためにはそこのところの本当のことが分からせてもらおうて、新人が好きにならなければできない。もう好きになったらね、いざくり股に挟んだったりとかうちごになった自分が好きということだった。はあ、もう新人衆ってどうしたら貧乏が続くじゃん。新人衆ってどうしたら続くと何気なことが起こるだろうかと言われるようなことがありますけれども、そんなことには耳を貸しちゃならん。いや、今こそ私の方では井戸ざらいができておる時だからというのだから、ね。しかもその井戸ざらいをさせていただきながらです。自分の心の中に本当のことの思い込みがいよいよできていくということ。ご様子が助かる。例えばそのくらいの思い込みですら、そうすると御用に一瞬打ち込むとやっぱおかげいただいておくでしょうが、ね、これはだから枝の枝、葉の葉なんです、ね、ですから私どもその我が心なら我が心という絶対のものにへ焦点を置いての、例えば苦いこともあろう、ね、臭いこともあろう、辛いこともあろうけれども、それをです我が心を伝えてくださるための神様のご真意だと思うから、それを御事柄として受けられるのだ。病気災難の根は切れると、夜巡りの取り払いをいただくと、それも湯だから、楽しゅうありがとうお取り払いをいただきたいね。やれいたや今見かけろという心になるよと新人して変わったことが起こってきたら、おかげと心得て新人しよう、お願いをさせていただいて反対に熱が出だしたっていうのがありますよ、新人させていただいてもう次々と本当に難儀が続くような、変わったことが起こってくるようなことがあるということは、それをありがたいと心得て新人させてもらう。だからいよいよ水が清まっている、そしてあとはこそコンコンとした水が湧き譲るようなおかげをいただくことができる。しかもそういうおかげもね、この頃どなたでしたっけね、同じとっくりでもね、小さいとっくりがありますよ。だからせっかくならば一生とっくりの中に、一生どっくりというのは私の一生ということ、しかもその徳取りがね、一緒にいただいていけれるという信心だ。もうこの方の信心はね、もう絶対その徳とおかげが一緒にいただけていけれる道なんです。ところがおかげだけはいただいていけるけれども、徳は伴わないというのは、例えば思い込みを持っておかげをいただいてますけれども、焦点が違うからです。ご用すら助かると思い込んで、ご用させたとすれば確かに助かる、いわば道ができてくるですよ、けれども徳は受けられない、例えば久留米の初代とか天城の初代あたりが、それこそご用ということにも大変な力を入れられました。けれども先生方の場合はね、今言う自分の心の豊かな大きな心を言うなら、我が心がね、もうやむにやまれん心が、あの御用になったから、御用がそのまま得になったんです、ね。もう御用というものは、させていただかなければおられない心。それが真心なんだ、ね。御用すら助かる。助かるために御用するなんておかしな話。おかしな話でもです。それを思い込めば、ない。お便所の掃除を何十年間続けとるから、病気せんというぐらいのおかげは受けられるけれども、お得にはならない。そこで思い込ませていただくならば、本当だこところ、今国境の新人の、もう、世界無比と私が最近言ってるね、無比の新人に、あとどもが、ならせていただくためにです。ね。教祖本校大臣が天地書き付けにお示しくださるようなです。我が心を、もう、刻々狙っていくという新人。そこで、我が心をいよいよいただいていくことのためにはという、新人または御教えが言うなら、この経典のすべてと言うてもよいと私は思うんです。 しかも私の心から私の家庭、私の周辺に、それが世界中の国々にまでです、ね、広がっていく願いを立てさせていただく、そういう大きな信心を目指す、大きなおかげをいただきたいためには、いやいや自分というものが小さくならなければいけない、もういよいよ反比例して、ね、大きな信心とは無法物ということでは決してない、いよいよ自分というものをある意味でもうがんじがらめにね、自分でくくって窮屈になっていく、その窮屈の中に味わいができていく、でそのことを強調しておるということは、この天地がこの鬼はね、鬼はに天地がんとか本校大臣職とかっていうのがあるでしょ、それに締めのがこれをいただいたんですけど、元は天地がんだけしかなかったですけれども、これは大坪宗一郎、これは意見根高大臣というふうに締め縄があって、というのはもう締め縄側から一歩も外に出られないという、ね、ほどしにこれを清めていこうと、それこそ我と我が心が拝めれる心というのは決して無法なことではない、もういよいよ自分というものを窮屈なところに持っていくという信心、ここのところはまあ、いろいろ説明が足りないと思うんですけれどもね、例えば皆さんがならお暇をさせてもらうということは、もうそれだけあなたを窮屈にされたわけなんです。であというならまだ寝とった記憶あるでしょう、それを日のうち1時間でも2時間でもいわば自分を窮屈なところに置いておられる、ね、そういう例えば新人がもっともっと窮屈なところに置かれれば置かれるほどおかげは依頼になってくるんです、それがまた楽しくなってくるんです、それがありがとうになってくるんです、せっかく豆で繁盛するよう元気な心でと、元気でいよいよ繁盛、暇さりつきまさりとおっしゃるほどしのおかげをいただいていくことのために元気な心が必要である、その元気な心でただ信心するということは、そのうちには信心が好きになるだろうという、これは神様の願いが込められた、その中に、だから信心が好きになることのためにはです、いよいよ私は今日申します、いよいよ豊かな大きな心を目指させていただいて、本に去年あたるならこういう問題ならもう私は震え上がってしまうだろう、こういうもののことが起こったら、ところが一年後の私はこれをね、ありがたいと受けられるということは、なんとありがたいことかということになってくるでしょう、腹も本当に信じなかったときならそこに腹の立ったこっちゃろう、ところが腹の立つどころかお礼を申し上げておりますというような心が育ってくるからありがたいのです、ね、だから例えばご用すら助かれてなんていうことの思い込みではそういうことが全然ダメなんです、やっぱ人からの時には信心の中前もから笑われるぐらいに腹立てた、ね、ちょっとした問題をもう問題にしてしまった、我が心ということでもう問題は問題にならなくなってくる、問題がなくなってくるということしの おかげが自分の心の中に収めていけるのですから楽しいのです、元気な心で新人しようというのは、ただがむしゃらに元気で新人するというだけではいけない。もう間違いのない焦点をはっきり定めて、ね。しかも、新人させていただいているうちに楽しくなってくる。ありがとうになってくるという、ね。新人をしておれば一年一年ありがとうなるとおっしゃるがね。一年一年ありがとうなっていない新人ならもう絶対焦点が間違っておるということです。おかげをいただいておってる。最近私が言う、本当に日上根高大臣を唱えるときにです、昨日の日上根高大臣と今日の日上根高大臣は違うんだと、私の内容がだからまた日上根高大臣の働きが変わった働きになって現れてくるのである、10年前の根高大臣も10年後の根高大臣も同じようなことをやってはならない、そういう心がです、元気な心で新人させてもらい、焦点を間違えずして元気な心で新人させていただくところからです、ね、それこそ新人がいよいよ好きになる、いよいよ新人が好きになりますとね、もう本当に暑ければ暑いでありがたい、寒ければ寒いでありがたい、もうそれは本当にそうなんですよ、新人が好きになってね、例えば喉がここにこう座らせていただいて、まあ今はそんな冷房でこうしていますけども、あの川の時代なんかもうほら一日座っとるともうそれこそ下の座布団のズタズタになるぐらいです、ジュクジュクになって、なって もうそれこそ熱いような足を背中に噛んどるんです。ね。前からありがたないんだから、こう流れることあったんです。本当ですよ。そういう窮屈な、そういう難儀の中にあってです。ありがた涙がこぼれてくるということはね、もうそれは大変なことなんです。あずさ生きる金光大臣は、そういう信心、そういう道をね、教えられたと思うんです。ね。一つ、元気な頃で信心するのを結構、そこで焦点をもう間違えずしないところに焦点を置いての、本当に信心が好きになる、おかげをいただけれる焦点を定めて進めていかなければ。そういううちには、ね、挑む進出になるでしょう。それこそおかげの泉じゃないですけれども、もうそれこそ湧き譲るような、神様がおかげを振るようにやっておるとおっしゃるんだから、それを受け止める大地の心というのが、今日私が申しましたことが大地の心なのです。大地の心というのは、受けて受けて受け抜いていくという心が大地の心です、ね。そこから楽しい信心、ありがたい信心が生まれてくる。